成長、変化を阻害するたった一つの原因は力を入れること。この番組は太極拳世界大会トリプルメダリスト、独立系コンサルタントの人生戦略参謀ターレン坂本が、最高のパフォーマンスを最長に発揮するための唯一無二の戦略、脱力について、ビジネス、プライベート、心、体、さまざまな角度からお伝えしていく番組です。
脱力で世界を変えるターレン坂本の脱力のすすめ。皆さんこんにちは。脱力を世界に伝えるターレン坂本の脱力のすすめ、始まりました。メイン MC の坂本晴之です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、ターレン、なかなか最近ですよ、コロナのね、感染者もちょっと増えてきて、もうウィズコロナ、コロナがあるというのが、もうなんかこう当たり前みたいになってきてますよね。
そうですね、なんか今こう戻るっていう考えもなくして、これからどうやって新しくね生きていくかって非常に大事になってるんじゃないかなと思ってます。
そうですよね、はい、でやっぱりそうなってくると、今までとはちょっと違った経営の仕方とか考えなきゃいけなくなってくるのかなと思ってるんですけど、やっぱりこう先立つものがね、不安になりませんか、ね、
命の危険もそうですけど、お金の不安ね、絶対ありますよね。
そう、はいはい、お金の不安ってやっぱ心の負担じゃないですか。
なりますね。
そうなんですよ、もうこのね、会社の会計、財務っていうところがやっぱ今回、ね、結構私気になるところなんですけども、
そうですね、今日はね、そういう会社の財務しっかりしてるね、それが不安も減ってきますので、そういう専門家に来ていただいてます。
はい、はい、それではゲストご紹介します。今日のゲストは、財務を通じてお客様の夢を支援する税理士、そして財務セラピストの小野沢純一さんです。
こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、いろいろ税理士としてもいろいろ忙しいと思いますけど、最近はいかがですかね、近況は。はい、
やっぱり先が見えないこの時代なので、時なので、お客様が不安でいろいろと相談していらっしゃるんですね。
どんなお悩みが多いですか。
やっぱり売上が上がるかどうかわからないので、資金繰りの手当をどうにかしてくれっていう相談が多いです。
なるほど、は
い、
なるほど。
やっぱりそのお話って多いんですね。
多いですね、本当に3、4、5ってそればっかりでした。
あ、3月から。
はい、
そうか、そうですよね、ちょうどね、コロナが少し ね、勢力を振るってきてというかですねになってからっていうところ、やっぱり増えてきてるんですね。
はい、そうですね。
なるほどな。やっぱりそういったお金のところ、財務という面で小野沢さんがいろいろね助けてくださってるんですよね。
そうですね、はい
今日はですね、その小野沢さんにですね、もう今だからこうね、備えておかなきゃいけないこととかですね、こう小野沢さんがどんな風にこう手助けしてくださるのかなどなど、いろいろお話聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、それではまずは1曲お聴きください。エルトン・ジョンで Your Song。
はい、ランチ後の眠くなる時間、体を動かしながら聴いてくださいね。
大森に愛され創業2年、あなたの街の動画屋さん、夢が目標に変わる場所、みんなの夢が集う大森動画工房も、ターレン坂本の脱力のすすめを応援しています。はい、改めまして本日のゲストをご紹介いたします。財務を通じてお客様の夢を支援する税理士、そして財務セラピストの小野沢純一さんです。
こんにちは。
はい、改めましてこんにちは、
お願いします。
はい、では早速ですかね、今日はずっとねしっかりとお話聞いていこうと思うんですけど、
はい、
そもそもね、小野沢さん税理士なんですけど、で財務セラピストということで、
はい、
財務セラピストってつまりどんなことなんでしょうかね。
まあ、私が作っちゃった言葉なんですけども、経営に関する、経営者さんの不安やモヤモヤ、それからイライラを、財務スキルを使ってすっきりさせてあげられたらいいなって思って、財務セラピストっていう。
なるほど、セラピストっていうのがまたねちょっと面白いことですよね、なるほどね。まあ、さっきね初めオープニングで言いましたけど、お金の不安とかね、はい、悩みとかありますけれども、主にそういうところからお話をされていくんですかね。
そうですね、基本的に まあ、よく言うあの税金の計算だったりとか、はい、あのまあ、業績の計算だったりとかっていうのを、うんうんうん、まあ、過去会計って言うんですけども、はい、それに対してあの、まあ、私やりたいのは未来会計っていうことなんですけれども、うんうんうん、まあ、将来そのお客さんがこう得たいその数字を、まあ、とにかく放り込んで、うん、そこから始めましょうっていうそんな感じでやらせてもらってます。
ステップとしてはどんな形でやっていくんですか？
そうですね、うん、あの本当にお客さんが将来こうなりたいっていう数字を本当に放り込んでいただくんです。でただそれって現状に合ってない可能性があるので、それをあの、まあ、実現可能なものに調整していく。
で、
そこからあの今何やったらいいんだろうかっていうお話をさせてもらってます。
このね、初め 3,4,5 はそのいろいろコロナ関係で忙しかったりとか、はい、どんな形でやられたんですか？
あ、やっぱり基本的には、うん、あのまあ国からの支援ということで、うんうんうん、あの国民政策金融公庫の、うん、あのまあ、借り入れを、うん、あのお客さんに勧めました。
うーん、これ僕自身も今年初の借り入れってやってみたんですよ、はい、でやってみるといろいろ考えさせられることもあって、うん、どうですかね、その未来、財務セラピストとして、はい、気をそういう時でその借り入れとか補助金に関して気をつけられてることってどんなことなんですかね？
そうですね、うんうん、やっぱり借りたはいいけど返せないよっていうのはやっぱり一番怖いんですね。なので基本的にはあの、まあ、いつその売り上げがなくなるかわからないので、うんうん、あの資金繰りとして借りといては欲しいんですけれども、うんうんうん、できるだけ、まあ、使っては欲しくない。
なるほど。
でも使う時にはきちっと後のことを考えて計画を立てましょうっていうお話をしています。
まあ、その売り上げのこともありますよね。やっぱり本当にどこで売り上げが下がってしまうかとかって不安になる方も多いと思うんですけど、はい、そういう方に関してはどんなふうに、うん、
そうですね、うん、あの基本的に売り上げを分類してもらってるんですね。で、あの、まあ、それぞれあのその業種によって違ってくるんですけれども、うんうん、どんな商品があるのかなとか、うん、どんな年齢層どんな階層に、うん、まあ売れてるものなのかなとか、うんうんうん、地域ですよね、うん、そういうものを、まあ、いろいろ分類していただいて、うんうんうん、であの今どこに分類したものだったら売り上げ上がる可能性があるのかな。
なるほど。
そういう細分化して、うんうんうん、まあ、可能性があるところをついていくっていう、うんうん、そんなお話をさせてもらってます。
そういうのって例えば普通の税理士さんっていうのはあんまりやらないんですか？
多分やらないんじゃないかなと思います。
それがさっき言った未来会計っていうこと
ですね。そうですね、それにつながるものですね。
何かその売上をこう分類するにあたってのツールみたいなのってあるんですか？
基本的にお客さんの頭の中にあるものを引っ張り出してきて、それを一覧表にさせてもらってます、はい、だから特にそのツールっていうのはあるものではなくて、やっぱりあのお客さんとお話をしながらその一覧表を一緒に作っていくっていう。
じゃあ一回頭の中にあるものをちゃんと明確に見えるように出してくれると、はい、なるほど。その辺もやっぱり未来っぽいですよね。
ありがとうございます。
どうでしょう、その実際にやられててこんなことがあったとか、この体験の中で。
そうですね、うん、あの直接お客様と1対1でやられてる方とかあると思うんですね。まあ美容師さんだったりとか、うん、あのネイリストさんとか、うん、でそういう方たちって1日に見られるお客さんの数って限られてますよね、はいはいはい、なので1日の売り上げっていくら頑張ってもこれだけっていう枠が出てきてしまうんですよ、うんうん、でそういう時にどうしたらいいだろうか、うん、やっぱり借り入れを起こしてしまうと、うん、その分余計に利益を上げなきゃいけないはいはいはい、ことになってしまうので、うんうん、それどうやって捻出しましょうかっていうところで一人当たりの単価を上げてもらう、もしくはあの使ってる商品ですよね、うんうんうん、使ってる製品を商品化するとか、うんうん、そういうふうな形を取ることで売り上げを増やすっていう工夫をしてもらってます、う
ん、なるほど。また同じ質問なんですけど、税理士さんって普通はそういうことやってくれないんですかね？
多分しないと思います。
なるほどね、なるほど。どんなことをやってるんですか、通常の税理士さんっていう
の？あの、うん、お客さんから帳簿を預かりして、うん、でまあそれ帳簿をまあ整理して、うん、でまあ成績を出して、うん、で、うん、 その中の利益から税金を計算するということですね。
なるほど。じゃあ通知表をくれるだけです。それで、まあ、一応そこがお仕事ってことですかね。
まあ、でも、うん、あの丁寧な方は、うん、あのこの数字だとこうなっちゃうよとかっていうのは やられてると思います。はい。
じゃあ小野田さん、よりそっちの丁寧な方のさらに先をやってくれるって感じなんですかね。
自分の中では税理士の枠を外した存在っていうふうにちょっと思ってはいるんですけど、
具体的に財務セラピストってどんなことを、まあね、していただけるんですかね。
なので、お客様の夢を数字にする。で、基本的には5年先ですね。中期経営計画ってよく言うんですけども、5年後どうなっていたいですかっていう夢の数字を放り込んでいただくんですね。でそこででもやっぱりこう放り込んだはいいけれども、うん、それって本当に実現できるのかなっていうのは分からないので、うんうん、その辺の絞り込みを一緒にさせてもらう、うん、でそこから、まあ、5年後4年後3年後2年後、うんうん、そしたらじゃあ今何やったらいいんだろうか、うん、どうすべきだろうかっていうお話をして、うんうん、でその直近の1年間のその具体的な行動計画みたいなものを立てていただくんですね、うん、でその計画で誰が何をいつまでにやったらいいだろうかっていう、まあ、アクションプランを作っていただくことで、うん、少しずつ成果に近づけていく、うん、業績アップしていくという、うん、そういうお手伝いをしています。
うんうんうん、と5年後から遡って、まあ、今何をやるかって決まってきますよね。でそれを僕なんか特にね経営者としてなんですけど、一人だと
はい
サボったりしないじゃないですか。
はい、
その辺はどんな形で。
そうですね。基本的に、うん、あの5年後というか1年後こうなっているという数字が出ているので、うん、実際にその数字が近づいていなかった場合には、うん、どうやったら近づくだろうねとか、う
ん、なるほど、
あの、まあ、例えばあと10人売り上げが上がると10人売り上げが上がると、うん、あの予定通りになるよとかっていう時には、うん、じゃあその10人どうやって引っ張ってこようかとか、うん、そういう あの、まあ、お尻を叩くようなお手伝いをしています。
叩いちゃうんですか。
はい。
優しく
なるほど。
じゃあ、まあ、あの予定計画を立てるだけではなく、はい、それを一緒にねなんかお手伝いをしてくれるっていうところなんですかね。
はい、そうですね。やっぱり一緒にやっていくことで、あの、なんていうかな、連帯感みたいなのもあるし、あのお客さんが安心してくれるっていうのもあると思うんです。それで見過ごしているところを私が見つけてお尻を叩いていくみたいな感じですね。
なるほどですね。その財務セラピストでやるお仕事、何か、ね、名前がついてサービスの名前ってついていらっしゃいますか。
あ、一応あの、はい、スマイルマネジメントオーディットシステムっていうふうにつけてはいるんですね。はい。
じゃあ小野沢さんにお願いするときはそれに関してお聞きすればスマイルマネジメントオーディットシステム
ということ
でやっていただけると、
ね、
はい、なるほどね。ごめんなさい。
はい、はい、スマイルマネジメントオーディットシステム、うん、これがその支援をするためのシステムになってるんですよね。
まあ、そうですね。基本的にその未来会計を軸にして、うん、はい、あのまあ、経営者さんの業績をアップさせていくための、
うんうん、
はい、
うん、でそれをこうさっきあの財務諸表っておっしゃってたと思うんですけど、はいはいはい、こういったところを細かく一緒に見ながら、はい、その夢に近づいていく、はい、こうアドバイスとかをしてくださるんですか。
そうですね、まあ、財務諸表を作るのは普通に税理士もやってるんですけども、うんうん、あのまず未来会計に基づく財務諸表を作って、うんうんうん、で実際の財務諸表とぶつけて、うん、こんな感じ。
今現在と未来を比べながら小野沢さんはしてくださるんですね。
はい、
なかなかそういう税理士さんがいらっしゃらないですかね。うん、そうですね。
だからこそ税理士の枠を超えてるっていうことなんですね。なるほどね。まず、これから財務セラピストとして今後はどんなことをしていきたいですかね。
今後ですね、うんうん、で、あのスマイルマネジメントオーディットシステムだとちょっと大掛かりになってしまったりするんですね、うんうん、でなのであの先ほどあのお話しした売上分類、うんうん、あれを中心に、うん、あのっていうのはあの普通の会社って固定費って大体同じぐらいなんですね。だからそこのところはもう見なくてもいいんじゃないかなって、はい、売上だけ見ればいいんじゃないかなっていうところで売上分類をしっかりしてあげる、そういうことであの余計なところは見ない 売り上げだけしっかり見て、うんうんうん、一緒に見ましょうっていう、そういうところでちょっとスマイルマネジメントオーディットシステムをスモール化したものを今中心にやらさせてもらってます。はい、
じゃあこれからもそれをまずは続けていくと、
はい、
ということですね。なるほど。
はい、はい、ということで、ね、本当にこれから、ね、経営者さんの夢を叶えるね、こうお手伝いを、うん、ということで今日はですね、財務セラピストの小野沢さんにですね、今回ゲストでご出演いただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、それではまたここで一曲お送りします。小野沢さんからのリクエスト曲です。エリック・クラプトンでワンダフルトゥナイト。小さな会社の儲ける力を育てるスマイルマネジメントオーディットシステムの小野沢純一税理士事務所もターレン坂本の脱力の進めを応援しています。はい、ということで今日は今 CM でも流れました小野沢さんにですね、はい、ゲストとしてお越しいただきました。
はい、どうもありがとうございました。どうでした小野沢さん、あ、ラジオ出演は、
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
で、このラジオの出演ご依頼受けて、はい、で私本当に何を話していいか分からなかったんですね。なのでその自分をいろいろこう振り返ってみたんですよ、うん、そして自分のやりたいこと、それからクライアントが求めるもの、うん、そしてその上で自分何ができるんだろうかっていうことがよくその考えることができたんですね。だから逆になんかこうここに出演させていただいて本当にありがとうございます。そんな感じで言います。
なんかそう言っていただけるとすごくありがたいですよね。嬉しいですよね。
嬉しいですね。何かね、こうそれでまたきっかけになって、うん、こうご自身がこうやりたいことがもっと明確になって、でさらにね、今ね、ターレのところいろんな方が、うんうん、いろんなお仕事されてる方がいっぱいいらっしゃるの で、ね、はい、なんかお互いにね、それで掛け合わさって、うん、また何か新しい可能性が広がっていくとすごいことですよね、は
い、いいですね。
で小野沢さん自身もその経営者の皆さん の、 その夢を叶えるお手伝いということで、なんか儲けのね、なんかお化けがいるん
ですね。そうですね、はい、儲けのお化けの存在をやっぱり経営者の皆さんに知ってほしいんですね。その儲けのお化けっていうのは皆さんわからないと思うんですけども、うんうん、基本的に経営者の皆さんってこう売上が上がったって、利益が上がったって、はい、でも税金払うお金ないよっていうのが結構多いんですね。、はい、でその方たちって大体その儲かると、うん、儲かった分お金が増えたんだよって思われてると思うんですけども、はい、実際にはそうではないんですね、うんうん、
なるほど。
でその経営者さんが経営者さんがっていうか、はい、決算の時に、はい、その儲けの一部がお金じゃないものに化けてしまうんですね。
だからお化けなんですね。
はい、決算をするとどうしてもお金になりきれないものが出てきてしまうんですね。でそういうことによって儲けのお化けが発生してしまう。でこのお化けって必ず決算の時に出てきてしまうので、はい、退治ってできないんですよ。なので私のところでこの儲けのお化けと上手に付き合う方法をお教えしましょう、
はい、なるほど、
一緒に考えましょうっていう、そういうことをこれからやっていけたらなって思っています。
そうですね。じゃあぜひそのお化けがね、気になる方は野沢さんにこう連絡を取ろうと思う と、インターネットで、はい、ひらがなで小野沢純一税理士で検索すると、はい、CM でもありました小野沢純一、税理士事務所のホームページが開きますので、ぜひ皆さん検索されてみてください。はい、
よろしくお願いします。
はい、そしてターレン、今後の総括コースとしてはどんな活動予定ですか？
そうですね、そもそもこの脱力のすすめ、
うん、
2年目にやっと突入しました。
そ、
そしてスポンサーの、ね、小野沢先生にも来ていただいたんですけど、総括っていうのはね、 1+1 が2ではなく3の4人もですね、それぞれの力を掛け合わせた、成果を生むっていうのが総括なんですけど、でやっぱり1対1じゃなくてさらにいろんな専門家の方がいらっしゃるので、はい、それがね、相乗効果を生んで本当に想像もできない未来、特にこのコロナでね、世界変わってますから、本当に新しいことをね、これからみんなで作り上げていけたらなと思ってます。で、そういうね、ことを手伝ってくれるメンバーもこれからこの脱力の詰めには、皆さんに 参加していただこうと思ってますので、
いや楽しみですね、はい、これからが、
うん、はい、仲間が増えて、
ね、そうですね、はい、はい、番組では皆さんからの感想リクエスト、ターレの質問を募集しています。川崎 FM のホームページにある番組へのリクエストをクリックし、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄にターレン坂本の脱力のすすめとお書きの上お送りください。ということで小野沢さん、今日はご出演ありがとうございました。
本当にありがとうございました、
は
い。
そして次回なんですが8月25日火曜日14時にまたお会いしましょう。
はい、それでは
さいちぇー。